皆さんご機嫌いかがですか？財津美奈です。この番組は学習塾のスバルの道子先生が皆さんからの教育相談にお答えしています。
スバルの西村道子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では道子先生、今週の俳句をお願いします。
いわし雲出ていたる日の東京市。いわし雲出ていたる日の東京市。池内武。
道子先生、東京市って何ですか？
これは東京都が都ではなく東京府であった頃の一部が東京市で、それで首都だったんです。1943年までありました。
東京府に東京市、古き良き時代だったんでしょうね。
そうですね。
さて、来週の22日は秋分の日。日中はまだまだ暑いですが、日の沈むのも早くなりました。少しずつ秋になっているんですね。秋といえば、
やはりキリギリスやコオロギなどの秋の虫でしょうか。静かな夜に秋の虫の音に耳を傾けるのもいいですね。
そうですね。虫の音を聞くとしみじみとした感じになりますよね。でも道子先生、同じ虫の鳴き声でもセミはとっても大きな声で鳴きますが、どうしてこんなに違うんですか？
いい質問です。
はい、
実は音の出し方が全く違っているんです。セミは体の中に音を出す器官があって、薄い膜が筋肉によって振動し、お腹にある空洞で音が大きく響くような作りになっています。
セミのお腹に秘密があるんですね。小さな体ですが遠くまで響くような大きな鳴き声を出せるなんてすごいですね。
そうですね。
それとは逆に、私が好きな繊細な音を出せるスズムシなどは、確か羽をすり合わせて音を出しているんですよね。
財津さん、はい、よく知ってますね。そしてセミと同じようにオスしか鳴かないんです。
あ、そうですか。そういえば動物の世界では美しく着飾っているのはオスのことが多いですが、虫は着飾るわけにいかないから声で勝負しているんでしょうか？
なるほど、そうかもしれません。
そうですよね。ひょっとしたら鳴き声のうまい下手でメスを呼び寄せる力が決まるのかもしれませんよね。
そうかもしれません。
そういえば道子先生、多くの外国では虫の音はうるさい音と思われていると聞いたことがあります。
そうみたいですね。その虫の音を日本人は昔から美しく感じてきました。
はい、
こういう感覚や感性は残していきたいですね。それで虫の音は短歌や俳句でたくさん歌われていますし、
はい、
清少納言の枕草子にも虫は鈴虫で始まる段があります。この鈴虫は今でいう松虫のことを指しています。
あのチンチロリンと鳴く松虫のことですね。
はい。
その当時は夜も静かだったので、ひときわ虫の声が美しく聞こえたんでしょうね。
そうでしょうね。今と違ってコンクリートの道路もないから草むらも多く、もちろん車の騒音もないので、夜ともなればシーンとしていて、虫たちもお互いに鳴き声がよく聞こえたでしょうね。
そうですね。
ところで財津さん、
はい、
キリギリスやコオロギの耳はどこにあると思いますか？
耳ですか？どこにありますかね。まあ、せっかくですから皆さんも一緒に考えてみましょう。ではここで音楽をお届けします。杉並児童合唱団で虫の声。今週は秋の虫についてお話を伺っています。さて、キリギリスやコオロギの耳がどこにあるかという質問でしたね。当てすっぽうですが、やっぱり頭ですか？
残念。実は 前足にあります。
前足そんなところにあったんですね。全く想像できませんでした。
本当に、昆虫には6本の足がありますが、その前足にほんの数ミリにも満たない小さな膜があって、それが人間でいう鼓膜の働きをしています。さらに驚くことに、北海道大学の西野博士助教の最新研究によると、コオロギの仲間のフタホシコオロギの聴覚器には人間の耳と似たような構造があることが分かりました。
そうなんですね。コオロギは人間とはほど遠い形をしていますが、似ているところがあるなんて不思議ですね。
本当に、しかもコオロギの耳はとっても感度が良くて、聞こえる周波数も幅が広いために、コウモリの出すような超音波も聞こえるそうです。今後この仕組みを用いれば、超小型の音のセンサーの開発につながる可能性があるとのことです。
わあ、とっても優秀な耳をしているんですね。
そうですね、またちょっとした空気の流れでも感知することができるなど、他にも優れた感覚器官を持っています。ですから夜に草むらで鳴いている虫たちにさーっと近づいてもすぐ気づかれてしまいます。
あ、だから虫の声の方に近づくと鳴くのをピタッとやめるんですね。
そうですね。
皆さんも秋の夜長、静かに秋の虫の音を楽しんでみてはいかがでしょうか。それではスバルインフォメーションです。スバルでは10月入学生を受付中です。部活をしている中学1年生と2年生の皆さんは、教科を選んで週1日で授業を受けることもできます。定期テスト対策もがっちりやります。また9月27日日曜日は鹿児島県宮崎県の県模試です。大学入試改革を前に、公立高校入試の傾向も変わってきています。中学3年生の皆さん、各県の入試形式出題傾向に合わせた問題にチャレンジしましょう。正確な合格判定と的確なナビゲーションが受けられます。さて、この番組では美智子先生が受験生の悩みやご家族の教育相談にお答えしています。お便りはお聞きの放送局のホームページからアクセスしてください。番組のホームページには私のブログも載っています。こちらもご覧くださいね。それでは
また来週。